じゃあそれで皆さん祈りを持って始めたいと思います。それでは祈って始めたいと思います。安子さん、ちょっと祈りを導いてくださいますか。
ありがとうございます。すいません。ではお祈りします。これからリーダーシップトレーニングの時間ですね。神様、ハレルヤ。神様、共にいてくださっていること本当に感謝します。ありがとうございます。9時からの礼拝の時も神様、あなたが祝福してくださいました。ありがとうございます。今から、一対一のキリストの弟子作りの聖書的な、根拠と実践というタイトルで、ティムさんからあなたのメッセージを取り継いでいただきます。神様、どうぞ私たちを導いてください。本当にあなたの愛を私たちに教えてください。今からの時間、最初から最後まであなたにお委ねいたします。愛する家様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
それでは皆さん、今日は前回ですね、ユージさんの話と報告と、その子供の信仰の心を持つ大切さだったんですけども、そして私がその前ですね、セルグループのについての聖書的な根拠と実践で、今回はこのセールグループからこの一対一のことですね、少し皆さんと一緒に考えたいんですけども、まあこれは、なぜちょっと一緒に、まあほとんどね、皆さんは今日の内容が、内容のことを分かっていると思いますけども、でも人々に説明しているときとか、後で特にこの実践の部分が、時々、現れてきた、疑問があったりとか、話のあるところで、少し私たちも話して、皆さんも質問できたりとか、誰かに聞かれたときに、説明した方がいいときに、やっぱりこういうことを全部分かった方がいいと思いますね。それで、今日は、例えば、一対一を行っている教会は、もちろん世界中で、いろいろな教会あります。前にも多分ちょっと話したと思いますけども、韓国の、おんぬり教会ですね。おんぬりはプレイズという意味です。賛美ですね。でもそのおんぬり教会は長老教会で、韓国で一番大きな長老の教団の中に属していて、2つのね、トンハプとハプトンが多分長老の2つの大きな教団があります。その一つに属していて、そして皆さんは来たことあるかもしれませんけども、その長老教会は英語ではプレスビテリアンというんですね。でその長老教会は昔から勉強にはすごい得意教団です。なんか聖書をとても深く勉強するという評判があります。でもおのり教会はその聖書を深く勉強しながら、とても一対一も、あとでこの聖霊の働きもすごく強調しているんですね。だから聖霊のすべての賜物、異言、予言、解き明かしとか全部含めて、それも全部信じているし、実践していますね。だからすごくモデル教会だと思いますね。そして日本でもあちこちからも今開拓しているんですけども、そしてすごい海外宣教の例に燃えて、多くの人たちを海外いろんな国にも宣教師を送っています。まあでも、さっき言ったように、本当に何千人の属している教団ですね。何千校の教会が属しているだから、すごい大きな、もう本当に何百万人の、教団です。でも、そこは、彼らがこの一対一をして、ある時私と安牧師が、日本でこの彼の創立者の牧師がこのハ先生という人だったんですけども、 2,3 年前に手に召された。で彼のセミナーに行ったら、その牧師たちのため そのセミナーがありました、東京 で私とヤスさんが行った時に、そこでハ先生がこう言ったんですね。この一対一は今までは教会以外の団体がそれを大体いつも実行したんですけども、教会はなかなか実行しなかった。でも私たちがその他の団体に任せるのではなく、教会はそれやるべきだと信じていると彼が言いましたんですね。で私も彼の教材も使ったことあるんですけども、すごい分厚いの、特に リードしているその一対一の弟子作りをリードしている人たちのためにはこんなに分厚い大きなあの A4 サイズ、 A4 よりも大きいサイズのそのワークブックがあって、そしてまあいろんな資料がありますけども、でも彼のやり方は救われたばかりの人がその一対一のパートナーが与えられて、そして一緒にそのいろんな基本的な勉強を二人で勉強するんですね。まあ、それがどのぐらいかかるか、前は聞いたのは6ヶ月です。でもおそらくね、人の忙しさによって6ヶ月から1年間ぐらいかけてやって、でそれが終わったら、受けた方が、今度、もちろんセールグループにも属しているんですから、もうセールグループも、持っていますからね。だからセールグループに属していながら、それが終わったら、自分が今度、できるように、そのクラスに入るんですね。で、そのクラスに入って、いろんな訓練を受けて、後で、また自分がまた新しい人にするようにというようなやり方ですね。だからそれが一つの一対一の実行されているこの大きな、ね、たくさんの教会の含まれている一対一のやり方。もう一つは南米のコロンビアでとても有名になったのはこの G12 というやり方もあります。彼らは直接一対一と言わないけども、でも彼の目標が一応イエス様が十二弟子たちを持ったように一人一人が十二弟子を持つようにと言うんですね。まあ日本には実行するはかなり大変になると思いますけども、ブラジルでも他の国アメリカでもなかなか実行できないところもあるみたいですけども、でも一応それが G12 G はグループね、12のグループという十二人のグループで、それがコロンビアでものすごいメガチャーチになったね、10万人以上の人になって、このすごい大きなスタジアムを使ってとにかくすごい用いられて、そこからもいろんなところにブラジルのたくさんの教会も G12 を生かしているんですね。それもはっきり言うのは1対1じゃないんだけど、でも12人を集めて、そしてその12人にその弟子作りを行って、そしてその自分の12人の人たちがみんなまた12人を持つようにというアプローチですね。まあでも本当に確かにね、この日本人としてはまあでも1対1じゃないから、そのグループと一緒に集まるんだから、その1人ずつと集まらないんですね。グループで集まる。だから、後で、まあ、おそらく、いい、弟子作りやろうとするなら、結局、個人的に、いろんな一対一を、まあ、電話でとか、いろんな方法で、それで、一対一は、なんとなく、まあ、なく、できるようになるんですね。でも、一対一を強調してないですね。どっちかというと、グループを通しての、弟子作りですね。それが彼らの目標です。だから、いろんなモデルがあって、弟子作りすることがキリストのはっきりした命令ですね。ただそれを実行する方法はいろいろな方法あります。MDA はその中の一つの方法です。だから私たちもこの方法は一番ベストだとか、他の方法よりもより一番いいとかと言えないと思いますね。もしかすると状況によって、場所によって、国によって、いろんなことによっていろんな方法があると思います。でも結局多くの場合はですね、言われるのはこの一対一はこの結局前さっき説明したように日本でもキャンパスクルセイドフォークライストとか高校生のためにやっているこのハイビエイ、そしてアメリカで日本にも宣教師が来たんですけども、ナビゲーターズという団体も、ナビゲーターズはもう最初から一対一ばっかりですね。もうからアメリカの大学のキャンパス、アメリカの軍人の中にも、例えば僕は前は四国で2年間大学生の時に働いた宣教師が、彼が日本で50年以上宣教師として働いたんですね。で、彼の元で働いた時に、彼が軍の、アメリカの軍の中に入った時に、ナビゲーターの人によってイエス様に導かれて弟子作りを受けて、そして、まあ、結局すごい心が燃えるようになって、 すでに日本にその宣教師として来るになったんですね。で、日本でずっと彼がたくさんの教会を創立しました、このコックス、レオフ・コックス先生ですね。だからそれがナビゲーターという組織があります。まあ、でも今オヌリね、韓国のオヌリ教会が言ったように、今まではこの他の団体にキャンパス・クルセイド・フォー・クライスとかハイ・ビー・エイ・ナビゲーターズに、ある意味で地域教会がその団体にいた位置を任せてしまったんですけれども、でもそれはやっぱり責任転換というんですか、この本当は私たちにその責任が与えられている。そして教会、多くの教会は弟子作りやってないから、神様が他の団体を起こしてくださったと私が思いますね。教会がその命令を本当に実行したら、他の団体がそのようにやらなくてもよかったですね。でも、もちろんね、そのキャンパスで集中して働くとか、そういう働きも必要と思いますけども、でもやっぱり教会にその責任が与えられています。じゃあ皆さん、まず、この聖書的な根拠を少し、そんなに長く話さないけど、ちょっとざっともう一度確認して、それから実践的なことについて話したいんですけども、まず、マタイの28章。今日はパワーポイント使わないで、皆さん聖書を開いてね、聖書の箇所をどんどん、慣れるように。じゃあ、マタイの28の18節から20節。28の18。これが有名なその大宣教命令ですね。じゃあ、お願いします。
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
すべての国の人々を弟子としなさい。これはもちろんクリストの弟子とするんですね。すべての国の人々。そして、その中では、これがすごいですね。イエス様が一番最初には、天にある、地にある、一切の権威が与えられている。だから私たちがこの弟子作りを行っているのは、イエス・キリストの権威の下で、で、キリストからその権威をいただきながら行っています。また、これが全世界の教会に与えられているこの大事なクリストの命令ですね。だからこれが人々を弟子とする。もちろんクリストの弟子を作るということです。で、今度マルコですね。マタイ・マルコ。次はマルコの3章、13から15をじゃあお願いします。
さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは12人を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。
これがイエス様がこの12人を選んだ時には、身近に置くためにとまず書いてあるんですね。身近に置くために。やっぱり身近にならないといろんなことを学べないからね。イエス様の態度、イエス様の心、イエス様の働きのいろんな実践的な場を、イエス様がまず福音を述べ伝えながら、人々を癒していながら、いろんな奇跡を、悪霊を出しているときには、まずイエス、その弟子たちに具体的に見せて、それから彼を使わしたんですね。だけど、まずやっぱりイエス様が全部合わせたら約3年半と思われていますね。3年半の間に、でもすごい進学校だったんですね。もう、本当に24時間の進学校でした。イエス様が寝る前にはどうするか、起きるときはどうするかとかね。それは本当に毎日一緒に暮らしてたんですから、全部すごい、すごい素晴らしい訓練でした。そして、そこで、今この十二弟子のことが皆さんわかるんですけども、あるときはイエス様が70人を2人ずつに分けて、35組を、で、この、全、ガリレアの地方とか、これから彼が行こうとした町に、みんな使わして、 福音を述べ伝えてね、病院と癒したりとか、そのためにみんなを使わした。だから大勢の弟子作りのグループもあったんですけども、でもイエス様がやっぱり特にこの今マルコで読んだようにこの12人に集中した。その中で特にペトロ、ヨハネ、ヤコブですの3人。だから何人かが、その3人だけがいろんなことをイエス様がしたんです。例えばこのイエス様が山で登って変装がして、この神の子としての栄光を見せた時にはあの3人だけでしたね。まあゲッセメネでも、あの十字架につけられる前の夜は弟子たちみんなちょっとあるところをちょっと残して、3人だけさらに奥の方にあの連れて行ったんです。だからまあいろんな時はこのその3人だけでもっと集中的にその弟子作りをやりました。まあ後で皆さんね、私たちがいつも話しているように、あの24時間の生活だったので、あちこち長い旅ね、エルサレムからガリレヤまではすごいもうね、2日間ぐらいかかり、まあ、いろんなところで生活しているうちにはイエス様がいっぱいいた位置をやったと違いないですね、まあ、とにかくあの歩きながら生活していながらいろんないた位置の時間が必ずあるんです。あの ここでちょっと言えるのは、まあ、イエス様の例と、あとで今度のパウロの例ですね。パウロも、まあ、これはじゃあ第二テモテの、あの2-2ちょっとじゃあ読みましょうか。これもあの前にあのどこでしたか、インカウンターだったと思いますけど、ジェルニュード牧師がこの2テモテ2の222となんかなすごく強調したんですね。じゃあお願いします。
多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。
そう、ここで弟子作りを行ってきたパウロがテモテに、これから他の人たちもあのできるような人たちを選んで彼らに伝えなさい。だからパウロからテモテ、テモテから次の人、次の人たちも次の人たちもできるように、だから4代までですね。パウロ、テモテ、テモテから次の人たちも、だからずっととにかく継続的にすごくわかりますね、この聖句から。そしてパウロはこの、まあ、特に人の働きはこの生きているこの痛い位置がすごく見えますね。例えばパウロとバルナバ、あのバルナバがものすごいパウロの、ね、熱いケアしたんですね。まあ、それから MDA がよくそのバルナバについてよく話します。またあのバルナバがこのどうしてもマルコもそういう痛い位置やりたかったんだけど、でも一回失敗したマルコがパウロが連れていくのがダメだと思って、そこで意見が違ってかなり激しい論争になったと聖書に書いてあるんですね。まあやっぱりパウロがその忠実な人だけ連れていくべきだと思った。一回失敗した人が連れていくべきじゃない。でもマルコがやっぱりセカンドチャンスを、バルナバがマルコにセカンドチャンスを与えたかったんですね。だからもう一チャンスを与えて、まあ後ほどあの神の言葉さえも預けられた人ですね。マルコによる福音書はそのマルコですから。だから本当にあのやっぱりバルナバが正しかったと思いますね。まあ正しかったか、あのもしかするとただそれぞれの働きのやり方もあると思いますね。例えばある人たちが、でも全体的はやっぱりパウロさえもバルナバによって訓練を受けたんですから。で皆さんも分かると思いますけどね、後ほどパウロも手紙の中でマルコも送ってください、どこに手紙書いて彼も私に役に立ちますと書いてあったんです。だからやっぱりバルナバの忍耐強さによってマルコもパウロにも役に立ちましたね。役に立つようになったんですね。それがやっぱりバルナバがマルコのことを諦めなかったんですね。だからそこで別れてパウロがシラスを仲間として選んである方向に行って、バルナバがマルコと一緒に、あの後でこの、まあ、英語ではあのクリートというのクレタ島ですか、そのクレタ島にあの連れていたんですね。まあ、結局一つの選挙チームが二つの選挙チームに媒介したんですから、まあ、それも多分神様の御心かもしれないね。激しい論争があのしょうがないね、人間の弱さと あのいとで絶対、まあ、もしかすると違う、ちょっとそういう働きのやり方に関してはちょっと違う考え方ですね。でもあのパウロがその後ですね、例えばある町に着いたら、あのリストラかドルビだったと思いますけど、そこでテモテの評判がすごい良かったので、忠実な人だったから、じゃあテモテをその時から自分の選挙の旅にも連れていたんですね。後でテトスとか、後で手紙を読むと、もういろんな人たちが、パウロがこの人をここに使わして、この人はここに使わしたとか、まあ、いろんなあの選挙の仲間たちがどんどんどんどん増えて、みんなやっぱりイエス様と同じパターンで24時間一緒に暮らしてて、あの一緒に動いたから、もう最高の弟子作りですね。もう絶えず一緒に動いてたんですから。だから、あの例えばこの私の今やろうとしているこの一対一の弟子作りに関しては、こういう批判があると思いますね。でもイエス様がペトロがナタネルを担当して、あのヤコブがアンデレを担当するとか、そういう決まりがなかったんじゃないかと、あの批判できると思いますね。で、確かになかったと思います。僕らはとにかく知ってる限りはなかったんですね。あのもちろんイエス様が24時間12人を担当したから、あのそういう熱いね、そこまで時間かけたら、やっぱりイエス様がその12人のことをかなり担当できたんですね。 もちろんできたんですけど、あの素晴らしくできたんですね。今日は私もその結果ですから、あのでもそれも後で、あの例えばこのパウロもそうだったんですけどね、一緒に暮らしてて、だから絶えずいろんな一対一の機会がある。ただ現代の社会にいる私たちにとっては、自然にそういう一対一の時間がどんどんどんどん増やすことはできないんですね。やっぱりあちこちみんな違うところに住んでて、いろんなことがあるので、だからあのこういう一対一を決まって、この誰が誰がを担当するとかということは、それがあの聖書には書いてないんですけども、でも弟子作りの原則が書いてあって、で私たちがその原則を生かすためにこういう方法を使っていますね。でもあのそれが私たちだけじゃなくて、さっき話したようにね、世界中のいろんな教会もやってるし、後であのさっきの G12 がもう南米のそれぞれの国々も広がって、もう世界中にその G12 も広がってるんですね。だからあの後でこのあのお塗り教会のやり方ももちろんいろんな教会が使うようになってるんです。だから一対一はいろんな人たちやるだけど、そのやり方が細かくもちろんそれぞれ変わるし、私もブラジルと全く同じこともしないんですね。やっぱり日本の文化に合わせて、これもさらにね、皆さんの助けによって、日本で特にどこで気をつけないといけないとか、まあ、今まで私たちも LT でも話してきたのは、例えばこの依存しないようにね、日本は多分すぐ依存したくなるという傾向あるみたい。だからそのことに対するではどうしたらいいのか。あとで、あの、まあ、日本の社会はこの上下関係があるので、だからそれに対すると、一対一はどう違いますかとか、いろんなことをやっぱり考えて、日本の文化で、あの、その一対一がうまくできるように、これからもやっぱりアジャストしながらね、あの、合わせて、この日本の文化に適応する。それが、原則は変わらない。すべての人々を弟子としなさい。クリストの弟子をする。だけども、やり方ね、細かい適用が、あの、それぞれの時と文化とかによって変わります。まあ、最後の6番目のポイントは、あの、新約聖書のこのお互いに、あの、誰かが数えて、なんかよく忘れて、覚えてないけど、30の命令か、30か40か50、とにかくいっぱいあるんですね。そのお互いに、キリストがあなたを許したようにお互いに許し合いなさい。あの、お互いに、あの、賛美を、お互いに賛美してとか、いろんなお互いの命令が多いんですね、新約聖書の中では。だからそういうお互いのことも、あの、一対一も、あの、必要ですね。じゃあ、これからそれも含めて、この一対一のクリストの弟子作りの実践の方ですけども、あの、まずこの一対一の相手を決めるときに、あの、これも最近ある人と話したら、 外国人だったんですけども、彼が、その外国人は、フィーズの中でこの痛い血の話を聞いたら、なんか誰かがただその相手を、このリーダーが決めちゃうと彼が理解したんですね。まあ私たちが基本的にセールグループの中で痛い血が決められるように進めていますね。まあ、もちろん場合によって、そこでその適切な人がいないとか、だから違うセールから、痛い血もやってる時もあります。でもそのセールの中で、基本的にやり方は私たちが、リーダーがただ、じゃああなたは、あなたこの A さん、じゃあ B さんの弟子作りをやりなさいとかじゃないんですね。多分誰もそのように実行してないと思います。でも結局、リーダーが人と相談して、この人はどうですかとかね、話して聞いて、そしてもしかすると、この、リーダーに、これからその関係のリーダーになる人に話す前には、相手に聞くかもしれませんね。そうすると、もっと断りやすいかもしれないね。まあでもそれもいろんなことを気をつけないといけないと思います。あとで、声をかける前には、多分どんなセールリーダーも自分のスーパーバイザーと、ね、教会の、大体スーパーバイザーはほとんど今、教会の牧師たちですけども、でもその相談して、アイディアも聞いて、まあいろんな角度からね、他の人の意見も聞いた方がいいと思います。でも、進めた時も、じゃあこれはどうですか？相手がいいと思ったら、まあそれでいいと思いますけど、でもやり始まると場合によってうまくいかない時ありますね。やっぱりブラジルでもそうですけど。僕もさっきね、ブラジルから帰ってきたんですけども、向こうも、あるセールグループリーダーが、ちょっとその支配的になったそうですね。そのグループ、そのセールの中に、二人がこれから結婚しようと思った。で、セールリーダーがあまりも熱心で、二人を守ろうとしたので、だからすごい厳しく、その関係を見回ろうとして、あまり自由を奪ってしまったぐらいね。だから結局それが、でもそれがないためには、私たちも必ず、その、弟子作りのリーダーシップをもらっている方が、もちろんそれはまず自分そのリーダーに話すべきだけどもね、ちょっとその今はちょっとコントロールされているという気分になっているんですけども、でもそれがどうしてもそのリーダーに、言いづらいなら、そのリーダーのリーダーに直接言ってもいいからね、いつでも。それもいつでも言ってもいいということも私たちが明確にしています。それがその支配的なことにならないようにね。まあブラジルで、例えばさっきのカップルが、自分がちょっと圧迫感じて、この自由がないと感じたら、まあ、いろんな話があって、まあ、最終的に、他のセールに移ったんですね。それがちょっとその問題を解決するために。だから、一対一の開始する前でも、ある意味で特に日本人は真面目ですから、だから、割と、これが、やってみますけども、もしうまくいかなかったら、ね、変える可能性もありますから、だから気楽にね、そんなに、とにかくいつもあまりその負担にならないようにね。その負担の話すると今思い出したんですけども、皆さんこの一対一の一番最初の教材は、やつのレッスンがね、一対一やってるときに、その中でこの前やつさんから聞いたんですけど、私がちょっと忘れてたんですけど、レッスンの終わりの方に、その三人の弟子を持つことは一応目標だと書いてあるんですね。まあそれもやっぱりそのままに、もしかするとこれからこの一人から三人ぐらいと書いた方がいいかもしれませんね。三人見ると、あ、みんなじゃあ三人しないといけないとか、と思うとね、やっぱりすごい負担ね。まあ、私が今のところが、誰かがセールリーダーになるためには、少なくとも一人を一対一をすることが、セールリーダーになるためのその条件ですね。でも三人は、まあ場合によって、その余裕があるね。例えばその、外の仕事をしてない主婦で子供がもう大きくなって、まあいろんなことでもしかするとその三人ができるか、もっともっとやりたいかもしれません。 でもそれがもちろん私もいつも気をつけて、プレッシャーにならないようにと負担にならないようにね、それが私が本当に絶えず気をつけないといけないと思います。でもその1対1の相手を決めるとき、そのプロセスに関しては皆さん何かクエスチョンマーク、クエスチョンか質問かコメントありますか？これが基本的にセールグループの中で決めることですけども、でもさっき説明したようにこのスーパーバイザーと相談、まず相談して祈って考えて、そして相談しながらね、一方的に決めるんじゃなくて相手の気持ちをよく大事にして相談して一緒に決めていくということですね。だから単なるそのはいあなたはあなたとあなたはあなたとじゃないんですね。それじゃない。それについて何か質問かコメントありますか？これがちょっとそのこれからねこういうところをもっと私ももっと気をつけて進みたいので、一対一は上下関係ですかというね次の質問ですけれども、やっぱり一対一は上下関係ではないんですね。一応一人がその弟子作りそのリードしてるんだけど、上下関係というとやっぱり日本の文化が入ってしまうからだからそこは、まあ、ある意味で上下関係だけども、でもある意味ではないんですね。なぜかというと日本の文化の場合は、例えば僕も何年間専修大学の英会話のクラブを手伝ったんですね。でそのクラブのアドバイザー通してもうずっと毎週一回その英会話のクラブの集まりに行ったんですね。でいつも驚いたんですね、この日本のクラブ大学生なのにすごいその上下関係をしっかり守ってるんですね。例えばこの1年生が2年生に話す方法とか変わるとか、あとでそのかける言葉とかね、まあとにかくあとでこの 1年生たちが全部この嫌な仕事をやらせられて、あとでこのまあそれが全部ある意味で意味があると思いますね。それは全部ダメと言ってないんですけど、でもすごいしっかりしてるね。びっくりしたね。サークルなのに義務じゃないんだけども、でもアメリカとかブラジルだったらもっとのんきでね、みんな楽しく、だからまあどうでもいいぐらいのやり方でも、ここポンポンポンポン、びっくりしたんですね。まあ本当に大きな文化勉強になりました。このアドバイザーしていながらね、そのサークルの。だから上下関係だというとやっぱりその日本 その文化パッケージがポンと購入されるから、まあ、それではないんですね。なぜかというと私はまずこの日本の文化、アメリカの文化、ブラジルの文化じゃなくてね、やっぱり神の国の文化を私は目指しているから、だからどんな文化でもいいところと弱いところがあって、全部御言葉によってその調整しないといけないんですね。例えばブラジルでもここでもね、この前も吉田よしみさんが15歳からクリスチャンなのに、割とね、まだ、若いクリスチャンの石川純子さんに、導かれたんですね。でも、だから、本当は、担当したのは純子さんだったんだけども、でも、もちろん純子さんは、クリスチャンとしては、ヨシミさんがその大先輩だと分かったし、なんかそういう態度もあるんだけども、でも、そうじゃなくてもね、例えば私が、ユースケ君の一対一をやったとしても、リーダーが使える姿ですね。それが大事なことですね。もちろん、尊敬と、その聖書に書いてある尊敬と従順な心とか、それは全部大切です。聖書もそれを教えています。だけども、場合によって、やっぱり特にセールトの働きの中では、例えばこの、場合によってこの、もっと経験のある人が、もっと経験の人の、弟子作りを受けるんですね。私いつも強調しているように、相手が私の弟子じゃなくて、クリストの弟子です。ただ私がそれを手伝っているんですね。でもその上下関係に関しては、ちょっと皆さん、ちょっと長いですけど、ヨハネの13章、ちょっと開いてください。最後にこの2箇所、ちょっと皆さんと一緒に、見たいんですね。ヨハネの13章、1から15。じゃあお願いします。
はい。 さて、杉越の祭りの前に、世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテのユダの心に、イエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗った。洗って、腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。こうしてイエスは、シモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで、皆が清いのではない、と言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。
はい、15節までですね。それから皆さん続けてこのルカですね。ルカの22章、24節から27読みましょう。
また、彼らの間には、この中で誰が一番偉いだろうか、という議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は、一番年の若い者のようになりなさい。また、治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と、給仕する者と、どちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし、私は、あなた方のうちにあって、給仕する者のようにしています。
ここはとても印象的なのは、イエス様があなた方の間で一番偉いものは、一番年の若いの人のようになりなさいと言ったね。で、面白いのは、私が今回初めてこの年の若いという表現が、今まであまり気づかなかったんですけども、でもやっぱり特にこの先輩後輩の文化の強い日本の場合は、もちろん、聖書もたくさんのところに、例えばこの年上の人たちに尊敬しなさいとかね、敬いなさいとか、そういうようなことが、今話してるじゃなくて、ただ一対一の関係の中で、さっき話したように、私がユースケ君の、一対一を担当しているとしても、私もやっぱりユースケ君から学べるし、そして話すときにお互いに分かち合う。だからさっきの、最初のセクションの6番ですね、新約聖書の中にあるそのお互いの命令を実行するための弟子作りですから、やっぱりお互いに愛し合い、許し合い、この自分がそのリーダー、私たちがはっきりリーダーを決めてるんですね。それも時々疑問あるみたいですね。なぜこの単なるそういう平のお互いんじゃないかということで、でも私たちがこのリーダーを決めた方が、そのいろんなことがこの明確になると思っているんですけども、でもだからといって、そのリーダーはもちろん今の箇所のように、世の中の支配者のように、その支配したりとか、コントロールしたりとか、それは ではなく、キリストにあるリーダーシップは、使えるのリーダーシップですから、だから、みんな、相手の足を洗う仕事ですね。しもべの仕事です。だから、相手が、自分の可能性が、自分が選ぶためじゃなくて、相手を選ぶするために、相手の賜物を全部生かされて、用いられて、相手のポテンシャルが全部吐き出されるように、それが自分が相手の足を洗って、相手に仕えて、そしてもちろん誰であっても絶対学べるんですね。いろんなことを学べるんです。だから、いつもその自分もその学ぶ姿勢を持って、へりくだって仕えて、もう一切そういう支配的なことではないんですね。まあ時間になっているんですけども、それについて皆さんこの上下関係とか、先輩後輩とか、そういうことに関しては皆さん今の説明と、皆さん何か質問がありますか？だから、エクレシアが実行しているこの一対一が、それ、聞かれたときには、いや、私たちがそれが唯一のベストの方法だと思ってない。ただ、イエス様が、一対一、弟子作りをはっきり命令しているので、だから、私はその大事な原則を私たちのやり方で、これが示されているやり方で私はやろうとしているんですけれども、でもそれがこの唯一の方法だとか、そういうことではないんですね。ただできるだけこの、結局私もずっと前から分かってたのは、弟子作りの大切さが世界中の教会が分かってるんです。でもなかなか誰でも自己してないんですね。そしてそういう大切さについて私がここで毎週日曜日のメッセージで話しても、何かね、実行できるような方法をしてあげないと、結局実行しないんですね。例えば、じゃあ、誰かのパートナーを見つけて、やりましょうとかと言っても、まあ、もしかすると 20% ぐらいやるかもしれませんね。でも、それ以上多分進まないでしょうね。いくらここから進めても。だから、もっとそれを協力して、できるだけ。でも、同時に、これはブラジルでもいつも強調してるんですけど、私もいつも強調したいのは、この絶対強制じゃないし、私もプレッシャーも一切かけたくないんですね。だから、私の方法は、この一対一を行っていて、セールグループに属していて、その楽しさ、その素晴らしさ、その充実さ、その喜びが自然に人々に伝えていきたいんですね。だから、それで人々がしたくなるように。でも、皆さんやりましょうとか、もう少なくとも3人弟子作りしましょうとかね。そういうことではないですね。だから、とにかく、キリストの弟子作りを、この私が本当に一生懸命、主を愛している人々を愛しているから、実行しようとしているんですけども、でも、周りの人たちがそのプレッシャーを感じないように、いろんなことを言い方とか、考えながらね、したいと思いますね。
そのドリームできるように私は弟子作りします、ね、その人は多分まだ何かできない、多分罪があるから多分そのドリームはできないね、有名できない、
何か邪魔になっているという、ね、
そうだから私はね、私の目標はその人はすごい成功なれるようにね、そのことで、ね、私やりたいんですから、その目的ですね。
そう
だからその人は多分その感じはそのことを感じて、ああ大切ですね、
そう
私も成功になれるように、
喜びね、喜んでしたくなるようにね、
うん、
ありがとうございます。じゃあもう時間になりましたから、一言祈って終わりにしたいと思います。後で皆さん、今日の話も、個人的にも皆さん今、話す時間がなかったかもしれないから、メールでも、私にも何かこの、皆さんの考えとかね、反応、メールでもぜひ後で送って、これから継続的にね、私たちも一緒に考えて、神様が喜ばれる方法で、直したり、していきたいと思います。イエス様、この時間を本当に感謝します。あなたがこの一人一人の あなたを信じる者が私があなたの、あなたの愛を持って本当に大事にして一人一人のフォローをして本当にあなたの愛と恵みをいっぱい注いでその徹底的なケアと訓練がこれから私が聖霊に導かれて愛を持って真理を語りながら進んでいけるように助けてください。どうかイエス様、これはあなたの家族ですから、家族の中にはそういう愛と喜びがあって、でもその厳しさと懲らしめもあります。どうか私たちがバランスよくあなたの御言葉通り全てをこれから実行していけるように助けてください。お願いします。一切支配的なことがないように、でも本当に相手の足を洗って相手のしもべとなって相手の最善を求めて毎日何よりも相手のために取りなしして祈っていけるようにどうか助けてください。お願いします。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。